物資の一押し。このコーナーでは物資である私が仏像のことや一押しの職人さんたちをご紹介します。こんにちは、土御門仏匠仏師の三浦鷹山です。
お相手の正野です。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は早速ですね、鷹山さんに質問ですということで、
はい、
はい、埼玉のテルさんからありがとうございます。
ありがとうございます。
いただいています。鷹山さんに質問です。前から思っていたんですが、仏像は白銀比あるいは黄金比を取り入れているのでしょうか、ということでテルさんからいただきました。
はい、質問ありがとうございます。はい、実はですね、今おっしゃる通り黄金比、黄金比というか難しいですけれども、その実は仏像を作るにあたっては比率というのは存在しておりまして、で私たちはそれをもとに作っております。で、例えばですね、簡単に言うと顔の大きさの 1.5 倍が顔の幅だったりとか、そういうのが細かく決まってるんですね。で、その寸法の大元になっているのは、鎌倉時代の運慶だったとか、そのあたりまで起源が遡れると言われております。で、それが未だに伝わっておりまして、私たちが仏像を彫るときもその寸法を測りながらやってるんですね。
なるほど。では、言えば時代にあった黄金比があったということなんですね。
そうですね。ですから仏像は時代ごとに結構形もね、変わってきてますので、それよりも前の時代だとまた違う比率があったんじゃないかという研究もされております。
なるほど、ありがとうございます。そして本日はなんとなんと豪華なゲストにお越しいただいてるんですよね。
はい、そうなんです。
ご紹介お願いします。
はい、今日はですね、私が部長を務めます仏具系ポップユニット仏仏部の中からですね、プロデューサーである龍岩寺の池口住職と仏像大好きフリーアナウンサーの久保紗理奈さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ池口さんから簡単に自己紹介をお願いします。
ブツブツブプロデューサー
ってなりますよね。
まあちょっとそのブツブツブの話はおいおいとしてですね、龍岩寺というお寺が京都市の下京区に、梅小路公園のすぐそばなんですけどありまして、はい、そこの住職、浄土宗の龍岩寺の住職をしておりますのが私、池口隆法でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では久保さんの方もよろしくお願いします。
はい、初めまして。仏像大好きフリーアナウンサーの久保紗理奈と申します。普段は静岡を拠点に活動しているんですが、なんといっても7歳から仏像が大好きで、今家に13体仏像がいて一緒に暮らしています。
ちょっとおかしい感じです。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、皆さんが、関わり合ってこの仏仏部というのを作っておられるということなんですね。
はい、
このまず仏仏部というのはどういうものかというのをちょっとご説明いただけたらなと思うんですけれども。
はい、仏仏部はですね、基本的にはこう仏具職人さんが集まってですね、でこの仏具文化、特に京都は古い時代から仏像作り、その周りにあるお寺の仏具などを作ってきた職人さんが今も残っておりますので、ただその仏具文化というのがなかなかこう今こう伝える機会がないということで、じゃあその仏具文化をもっといろんな方に知ってもらおうということで、龍岩寺の池口住職と、がプロデューサーになってですね、でそこでこうインフルエンサーである久保紗理奈さんですとか、あと御仏さんといった方がですね、その伝える側になって、で職人が自らその自分たちの技術を発信して、この仏具文化を盛り上げていこうじゃないかという形で2019年に結成されました。
あ、2019年から活動やっておられる、はい、ということなんですね。なるほど、仏具系というのがそういうことなんですね。
そうですね。
もうだからもう仏像もそれこそお輪とかも全部、ひっくるめての、
そうですね。それ以外にも漆ですとか、金箔ですとか、飾り金具とか、それこそもうお寺建築もそうですよね、大きく言うと、
はい、
そういったところまで全て含めたその仏具文化というものを発信していきたいなという思いですね。
なるほど。ちなみにきっかけというのはどういったことだったんでしょう。
実はこのきっかけがですね、今日来ていただいた池口さんと久保さんと、あともう一人仏像芸人の御仏さんという方がいらっしゃるんですけども、いろいろいますね。この界隈結構いろいろな方がいますけれども、が2019年ですかね、
そうですそうです、3年前です。
3年前に龍岩寺さんで集まって、で一度彫刻体験をね、はい、してもらったんですよね、久保さんと仏さんに。
はい、
でその時に結構こういろいろと話が盛り上がってですね、
異様に盛り上がってね、
そうなんです、
ね、これはもうユニットを結成するしかない
っていう。そうですね、まあ、なんでかがよくわからないですけどね。でじゃあ仏具系 で僕、まあ、こういう久保さんとかがいらっしゃるんだったらこう、まあ、お堅いというよりももっとこうポップに伝えられるんじゃないかということで、うん、じゃあ仏具系ポップユニット仏具ズブだと、
はい、
いう形でしたね。
でそうそう、で御仏さんも今日来られてる久保さんも、
はい、
あの割とご遠方のお住まいなんですけど、
はい、
あの京都にいい仏さんがあるよって話をすると、はい、すぐ来てくださるので、
そうです、もうすぐ新幹線乗ってきちゃいますから。
当時久保さんまだ東京に住んで
まし
たよね。
そうですね、東京で大学生をしていたんですけど、
で、
ね、でも本当にあの時初めて仏像というものを彫ったんですが、あの三浦さんに手取り足取り教えてもらいながら誕生物を、ちっちゃい誕生物を彫って、はい、楽しかったんですよ結構、黙々と彫る時間が、
そうですね、はい、半日ぐらい使って確か彫ったと思います。
やっぱその自分が彫った仏像って愛着も湧いて、
ね、
すごく可愛い存在なんですよ。
じゃあ、 あの、4月のお釈迦様の誕生日には
そうですね、
アマチャをかけてらっしゃるんですか。
アマチャちょっとかけてない
ですけど、あの木で彫ってるのでアマチャかけるとちょっとね、あの傷んじゃうかもしれません。
さすがにかけられないんですね。なるほど、いやいいですね、そういったこう活動を今でもねしてられるということなので、ま、あのこの念持仏というか、あのご自身の仏さんを惚れる体験は また後からゆっくり。
そうですね、あのいろんな形でこう伝える、どういったらこの仏具文化を伝えられるかというのをこう、はい、いろいろとこう例えばトークイベントをやったりとかですね、
はい、
あとはそのワークショップをしたりとか、それこそちょっと最後に今日流しますけれども、はい、ミュージックビデオを作ったりとか、
はい、
いろんな形でちょっと今までにないこう職人さんの発信の仕方をいろいろとしているんじゃないかなと思いますね。
はい、なるほど。ではでは、まあ、今はきっかけをお伺いしたので、今現在今そうやってあのいろんなイベントをやってらっしゃるということで、この先々何か夢だったりとかこういうことしたいなみたいなことっていうのはブツブツブさん的には。
そうですね、今年実はあの3月にですね、京都大丸であのちょっとブツブツ部であの出展することがありまして、
はい、ありました。
その時もね、増野さんもね、はい、いらっしゃって
お伺いさせていただいて、
はい、でその時にあの作ったのでこう、ま、実はブツブツブガチャといってですね、その
ガチャ
があるんですよ。でその中にはこうブツブツブのメンバーがこう手作りで作った、その僕だったらこう仏像、
キ
モイの仏像ですとか、久保さんだったらね、
はい、
そのアクセサリー、あのイラストを描いた弥勒さんのアクセサリーとか、はい、そういったこうメンバーのグッズをガチャガチャにしたんですけども、
はい、
それのお寿司を作ったんですよ。
ガチャガチャの本体にお寿司がつくと。
そうです、
これはあのなかなか
すごかったですよね、キムさん。
パナお寿司ですよね。
まあ、私が言い出したんですけど、あのお寿司があったら本堂に祭りやすい、あの、はい、ガチャガチャ本堂に祭りやすいっていう。
確かに。
なるほど、
はい、あのリスナーの方に分かりやすく説明いたしますと、一般的なガチャガチャのあの機械の、周りが、お地蔵さんとかがね、祭っておられるような、はい、あの屋根付きのあの木製 の、 あのお家に入られてるということですね。
そうですね、ガチャガチャの形の寸法にぴったし合わせたお寿司が、
そうヒノキ作り、
そうヒノキ作りで、
そうヒノキ作りの、
はい、あのメンバーのですね、宮大工の昇光堂さんというあの、はい、宮大工さんが、まあ、お作りになったあのお寿司の中に、まあ、ガチャガチャが入って、
本当に立派だ。
いやちょっと立派すぎて、あのその時なんかね、ニュースにも取り上げてもらいましたもんね。
ですね。メディアも動いちゃいましたね。
はい、いや見ました。あのそれこそあの横田さんが作られたあの空を飛ぶ雷合物もあの時に、
そうですね、ドローン物もですね、その時、はい、大丸のその展示の時にちょっとイベントとして、はい、あの宙に浮かしてあの雷合したりとかですね、
はい、
結構こうブツブツの活動は多岐にわたりますよね。
そうですね。 ちなみに、先ほどちらっと申しました念持仏の造流教室というのを今でもやっておられるんですよね。
そうなんです。この念持仏造流教室というのはもともと私がその久保さんにも体験してもらったその彫刻教室自体は乳がん寺さんでも、それこそ 3,4 年前から定期的にやっているんですけれども、
はい、
これをもっとこう実際仏像って作るにあたって、まず木の仏像を彫って、でその上に今度漆を塗って、でその上にさらに金箔を押すと、そうするとこう古い仏像によくある金色に金色に輝いた仏像が完成するんですよね。で仏像っていうのはそこでただ単体であってもあるものではなくて、やはりそこにこう囲いとなるお寿司が昔からあるものですから、
はい、
じゃあそのお寿司も作って、でお寿司を作るとなるとそこに飾り金具も必要だろうということで飾り金具もつけて、で最後そういった全てを作った上でですね、最後生き住職によって開眼法要、
開眼法要、はい、
つまり仏様に魂を入れる法要をして、で皆さん自分たちの念持仏を、作るという教室を昨年の10月から始めております。
すごい、もう至れり尽くせりですね
そうですね、ほぼ仏像作りに関わる全ての、
はい、
ことが体験できますし、
すごい、
で今のお林職人さんも参加してますので、
はい、
その前にお林を置いてですね、こうチーンと鳴らすともう本当に心が、はい、休まる空間ができるんですね。
いいですね。ちょっとしたその何でしょう、木彫体験とかいうのは、ね、世間いっぱいにはありますけれども、
ね、
ここまで最初から最後までもう本当に毎日手を合わせるところまでできるっていうのはすごいことですね。
多分ここでしか、ブツブツ部のワークショップでしかできない教室だと思います。
本当に価値のある時間ですよね。この、念持仏の造流教室について詳しくはどこに、
龍岩寺のホームページから申し込んでいただくこともできますし、
はい、
龍岩寺、YouTube チャンネルもあるんですけど、そこで詳しい各工程の動画も上げてますので、
はい、
よかったらご覧いただいた上でお申し込みをいただければありがたいなと思います、
は
い、
ありがとうございます。では、龍岩寺さんの、サイトか、ツイッターもやっておられますし、はい、YouTube もありますということで、そこでぜひぜひ詳細をチェックしていただけたらなと思います。では、
で今日はですね、はい、実はもう久保さんにもですね、はい、静岡にから今日来ていただいて、
はい、
ラジオのゲストにも来ていただいたんですけども、実はこの後ですね、はい、ちょっとその最初に彫ったという誕生物にですね、
はい、
実は先月ね、はい、もう一度いらっしゃって、でその時は漆を塗ってもらったんですよ、
はい、初めて生まれて初めて漆を塗って、
はい、で今日はこの後ですね、龍岩寺さんに行って金箔を押す体験というのを、
はい
はい、する予定なので、その念持仏造形教室と同じ工程を今度ね、誕生物で久保さんだけの、はい、ね、誕生物が
久保さんだけ
今日完成する予定ですよね。
こうどんどんその段階を経ていろんな姿になっていく、はい、自分の仏像を見ると愛着が湧きます。
ああそうですよね、
はい、
ではその風景なんかもちょこっと SNS とかでも見れるんでしょうか。
そうですね、 SNS とあと YouTube にも。
そうですね、
上がりますね、
はい、これから編集してアップする予定です。
はい、本当ですか。
木口さんが編集してくださいます。
そう、僕は編集してるんです
すごい、木口さんも何でもこなせはりますよね。
すごいですよね、もうスーパー住職なので、はい、
今日実はこうご紹介いただく曲も、
そうなんです、はい、今日ご紹介する曲はですね、ちょっと笑ってしまうんですけども、このブツブツ部をこの最初初期メンバーでですね結成した時に、
はい、
なぜか池口さんがですね、じゃあミュージックビデオを撮りましょうとそのなんでじゃあなのかがちょっと未だに謎なんですけれども、で気がついたらですね、般若心経あるじゃないですか、
はい、
でその般若心経を作曲しましたって言ってこうグループメッセンジャーにね、はい、流されてきて
そうでしたね、
般若心経はもともとある般若心経ですね、
はい、だからそうです、
般若波羅蜜多という、はい、あれですね、
作詞はだからお釈迦様ってこと、は
い、そうですね、すごいですね、作詞お釈迦様作曲池口でそれでじゃあミュージックビデオを作ろうということで、
はい、
でじゃあ誰が歌うのかとなった時に久保さんと、はいはい、あともう一人みほとけさんの
お二人が、はい、人でレコーディングに行って
初めてレコーディングしました
あそうなんですね、はい、 でセンターがこのミラーさんで、
あ、ミュージックビデオ
の、ね、ミュージックビデオのセンターミラーさんで、
なるほど、
歌って踊って、
そうですね、あの YouTube でも公開されてますけれども、はい、あの
龍岩寺さんの、
はい、
あの YouTube でご覧いただけるんですね。
いただけます、はい、で今日はその般若心経、はい、作詞釈迦、作曲池口龍法をリクエストしたいと思っております。
なんとなんと、ありがとうございます。ではこの後かけさせていただきます。ちなみに、もう本当に喋りたいことがもう本当にね、たくさんあって時間が足りないんですが、そろそろお時間となってしまいましたが、来月は、7月22日になりますね。そうですね、
はい、7月22日にまた、はい、新しいゲストというかゲストを呼んでですね、ちょっとお話したいと思いますので、はい、お楽しみにしてください。
はい、それでは、三浦さん、池内住職、久保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
相手は正野でした。それでは聞いてください。
ハラガテ、ハラソガテ、ポジソワカー。